皆さんおはようございます。
1
週間いろんなことがありましたけれども、今日こうして共に礼拝を捧げることができることを心から感謝しています。今日はマタイ福音書の続きを読んでいますけれども、2週間前にもお話ししましたが、ここはマタイ福音書のある意味で中心となる箇所、転換点となる箇所です。大事に読んでいきたいと思います。今日は自分を捨て自分の十字架を背負ってイエスに従うという言葉について共に考えてみたいと思います。まず単純に考えても分かることは、自分を捨て自分の十字架を背負うということはとってもしんどいことだということです。簡単なことではありません。で、一言で言えば重荷を背負うということだと思います。けれども聖書はあえてそのしんどいことをやれと言います。なぜでしょうか。実は時々お話をしていることですけれども、聖書を読むときに大切にしていただきたい一つのことがあります。それは聖書の物語それ自体の内容を理解するだけではなくて、その聖書の物語を生み出した人、書いた人たちが立っていた背景や文脈を理解すること、そのことを大切にしたいと思っているわけです。つまり今日の聖書の物語を読むときに、物語自体、イエスとペトロという物語の登場人物の気持ちや二人を取り巻く状況を考えることも大切ですけれども、それと同じくらい大切なこととして、このマタイ福音書を書き生み出した人たちの気持ちや彼らの取り巻く状況を考えるということが大切になってくることがあります。マタイ福音書を生み出した人たちとは、もちろん2000年前にパレスティナ、小アジアを生きた初代教会のキリスト者たち、聖書では弟子たちと言われているそんな人たちです。で、彼らははっきりとした目的を持って福音書を書きました。その目的とは、イエスが自分の救い主、メシア、キリストであるということを他の人に証しする、伝えるため、それが目的でした。初代教会のキリスト者たち、すなわちイエスの弟子たちは、自分が信じてついていったあの本当に大切なイエスが、時の宗教的権力者や政治的権力者によって無残にも殺されてしまうという現実にぶち当たります。イエスが殺されたということは、弟子たちにとって絶望しか生み出さず、いくら考えても何の意味もないように思えるわけです。端的に言って、弟子たちにとって実存の危機であり、生きる意味、希望を見失うという、そんな精神的な危機でした。で、そんな状況の危機的な状況の中で、マタイ福音書が書かれ編まれてきたわけです。それは危機の中からイエスが自分のキリストであるという信仰をもう一度告白することであり、別の言い方をするならば、もう一度生きるための意味、生きるための希望を見つけ出すということを、意味しています。考えてみますと、壁にぶつかって精神的な危機のただ中にある人は、その日その一日を生きることだけでもやっとのことではないでしょうか。一つのイメージで考えますけども、強い、本当に強い強烈な風が前から吹きつけてくるような時、人は倒れそうになります。その場にうずくまってしまわないで、ただその場に立つことだけで精一杯ではないでしょうか。ましてや強い風の方向に自分の顔を向ける、そしてその風に逆らって歩くということは並大抵のことではありません。ですからその人がもう一度風に逆らってでも、まっすぐ前を向いて歩いていこうと決断するということの背景には、どれほど大きな決断、そして長い時間がかかったのかということを私は考えたいわけです。精神的な危機を跳ね返すということはそういうことではないでしょうか。救い主であるメシアであると信じたイエス、信じていたイエスが無残にも無意味に殺されてしまったというその現実、 変えることのできないその現実は、初代教会のキリスト者たちにとっての全ての希望を摘み取っていきました。イエスと共に生きた過去の日々も何の意味もないことのように思えたわけです。そしてイエスがいなくなってしまった現在、イエスがいないこれからの未来には何も残されていないように感じられたわけです。ただの空白、虚無だけでした。けれどもそのような精神的な危機の中において、マタイ福音書は書かれたわけです。もちろん何十年という時間がイエスの死からマタイ福音書が書かれるまでの間には経っています。それでも精神的な危機、実存的な危機を跳ね返して、イエスの弟子たちは一つの物語を生み出していったわけです。初代教会のキリスト者たちは生きる希望を求めて、自分の過去、現在、未来をつなぐ一つの意味のある物語を編んでいきました。確かにイエスは死んだ。でもそれは無意味な死なんかじゃない。神によって定められていた死だったんだ。そんな新しい理解を、新しい意味を、初代教会のキリスト者たちは見つけ出していったわけです。イエスは自分が死ぬということを知りながらも、それでもエルサレムに向かって行ったんだ。なぜか、それが神の御心だと信じたから。だから自分たちもそんなイエスについていきたい。そこにこそ希望があるんだ。たとえ苦しみが共にあったとしても、そのような新しい信仰に弟子たちはたどり着いたわけです。実はですね、今日の聖書箇所には鍵となる表現があります。キーポイントとなる表現があります。16章23節なんですね。サタン、引き下がれという言葉です。私たちは新共同訳聖書、つまり日本語で今このサタン、引き下がれという言葉を読んでいますけれども、実はこの日本語の箇所はもともとの原文であるギリシャ語や英語で読んだ方がその意味が分かりやすく、はっきり、しかも簡単なんですね。16章23節のサタン引き下がれという言葉を英語の聖書で見ると3つの言葉です。 Get behind me ですね。 Get behind me、 つまり私の後ろに行けと言っているわけです。 Get behind me とイエスはペテロに言った。私の後ろに立てとイエスはペテロに言ったわけです。でこれをですね、一箇所だけ聖書を開きますけども、マタイ福音書4章10節と比較するとさらに分かりやすくなります。マタイ福音書の4章10節っていうのは、イエスが荒野において悪魔から試みを受ける場面、新約聖書の5ページですね。ちょっと見ていただきたいんですけども、新約聖書5ページのマタイ福音書の4章10節、イエスが悪魔に向かって何と言ってるか。退けサタンって言ってるんですね。でこの退けサタンっていう言葉を英語にすると2つの言葉、 Get away って言っています。 Get away、 どっかに行けって言ってるわけですよね。16章に戻って、この16章23節と4章10節を比べると、一つの言葉があるかないかという違いです。その一つの言葉は Behind っていう意味、言葉ですね。イエスの後ろにっていう言葉、イエスはペトロに対して言うときは自分の後ろに立てと言ったけれども、悪魔に対して言うときはどこかに行け、決して自分の後ろに立てとは言っていないわけです。でそのことに私たちは今日、全ての神経を集中したいなというふうに思います。つまりイエスについていくということは、イエスに従うということは、イエスの後ろに立つということ、イエスが歩んでいった道をその後ろをついて歩んでいくことということを、この言葉は意味しているように思います。もう一度16章の21節をお読みします。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。 で、ここでイエスは4つのことを予告しているんですね。1つ目、エルサレムに行くこと。2つ目、長老たちから多くの苦しみを受けること。3つ目、殺されること。4つ目、3日目に復活すること。ですから何が言いたいかというと、イエスの後ろに私たちが立つということは、ただ後ろに立つということではなくって、イエスの後に立ち、エルサレムへと歩みを進めるイエスについていくことなんだということです。エルサレムでは何が待っていたんでしょうか。それは長老や祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺されることけれども、3日目に復活するという希望を信じるということです。つまり弟子たちは、自分たちもイエスの後に立ち、エルサレムに行き、苦しみを受けなければいけない。で、もしかしたら自分たちもイエスのように殺されることを覚悟しなければいけないかもしれない。けれども、そこにこそ希望があり、そこにこそ復活があるんだ、命が待っているんだと考えたのではないでしょうか。では初代教会の弟子たちにとってのエルサレムとはどこだったのでしょう。どういう場所だったんでしょうか。そして21世紀を生きる私たちにとってのエルサレムとはどういう場所なんでしょうか。きっとそれはお一人お一人の生活の状況によって、全く異なった姿をとって現れてくるものではないかと思います。私たちがイエスの後ろに立つということは、私たちがどこでどのような状況の中で立つことなのか、そこにはどのような苦しみがあり、そしてどのような希望があるんでしょうか。私たちはそのことを自覚を持って理解し、恐れずに選び取っていけるような信仰者として鍛えられていきたいなと願っています。少し違う角度からお話をしてみますけれども、最近一つの文章をお読みしました。それはインドの指導者ガンジーの非暴力っていう文章なんですね。その出だしを少し引用してみます。人が非暴力であると主張するとき、彼は自分を傷つけた人に対して腹を立てないはずだ。彼はその人が危害を受けることを望まない。彼はその人の幸福を願う。彼はその人の悪口を言わない。彼はその人の肉体を傷つけない。彼は悪を行う者の加えるすべての害悪を耐え忍ぶであろう。かくして非暴力は完全に無害である。完全な非暴力はすべての生物に対して全然悪意を持たないことだ。それゆえに非暴力はその積極的な意味においては、すべての生物に対する善意であり純粋な愛である。私がインドの諸聖典や聖書やコーラの中に読むのもそういうことだという書き出しで始まっています。でもう少しだけ、続けているわけですけども、こういうふうにガンジーは言います。非暴力は完全な状態だ。それは全人類が自然に無意識に動いていく目標である。目標はいつでも我々から逃げていく。進歩が大きければ大きいほど我々の無価値の認識も深くなる。満足は目的の達成にあるのではなく、努力の中にあるのだ。十分なる努力は十分なる勝利だ。それゆえに私はこの際、特に自分が目的から遠ざかっていることを認めているけれども、私にとって完全な愛の法則は生存の法則である。私はやるたびに失敗するが、その失敗によって私の努力は一層決然たるものになるのだ。翻訳の文章であり、また昔の書き言葉の文章をご紹介しましたので、少し固い言葉でしたけれども、言っている内容はそんなに難しい内容ではありません。つまり非暴力とは、相手に対して危害を加えないこと、悪意を持たないことであり、積極的な意味としては相手を愛することだけれども、それは難しいと言っています。相手を愛するということは全ての人の目標であるけれども、その目標を私たちはいつも達成できないとガンジーは言います。いつも失敗するんだ。私から見れば成人のように見えるあのガンジーでさえも、 非暴力愛という目標は達成できないと言います。けれども同時にガンジーが言うことはそれでいいんだと、目標に到達できるかできなかったかよりも目標に向かって努力することの中に価値があるんだ、そう言っているように感じます。私たちは決して目標に到達することはできない。けれども目標に到達するかどうかではなくて、目標に向かって歩みを進めること、歩み続けることが大切だ。それはもしかしたら辛い歩みになるかもしれません。けれども私たちがその視線の先にどのような目標を見ているかが何よりも大切なのではないかと思わされるわけです。私たちが苦しみを受けるとき、その視線の先にはどのような目標、どのような希望を見ているのでしょうか。そこに私たちは本当の意味での愛を見ているのでしょうか。そしてもう一つ思わされることは、私たちは決して一人で歩いているわけではないんだということです。私たちが目を凝らし前をよく見るならば、きっと私たちのすぐ前をゆっくりと歩いているイエス・キリストの背中が浮かび上がってくるのではないかと信じています。16章のですね、24節にこんな言葉があります。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。で、ここで私についてきたい者と日本語に訳されている言葉を、やはり英語で言うと、私の後に来たいと望む者、Whoever wants to get behind me という言葉なんですね。Whoever wants to get behind me。 やっぱり私の後に来たいと望む者というふうに訳しています。イエスの後ろにという言葉がやっぱり今日の聖書箇所において一番大切なことなのではないかと思うわけです。イエスの後ろに立とうとすることは自分を捨てて自分の十字架を背負うことなんだと今日の聖書は語っています。自分を捨てるとは自分を否定するということ、自分を否定するということは神の思いをまず優先させるということではないでしょうか。自分を捨てるということは自分を見失い誰か他の人の言いなりになるということではないと思います。そうではなくて、神の子としての自分というアイデンティティを信じて神の御心を求め、第一として願い祈りながら生きていくということ、だからこそ私たちが自分の自我において死ぬことが神の御心において永遠の命において生きることになるのではないでしょうか。けれども大抵の場合、私たち人間には神の御心がどこにあるのか知るのは本当に難しいことです。そろそろ今日の話をまとめたいと思います。今日は招きの言葉としてルカ福音書24章の13節から15節を読んでいただきました。エマオへの途上というところですね。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。私は想像をします。きっとこの時イエスは二人の弟子の前ではなくて、二人の弟子と肩を並べてそばを歩いていたんじゃないかな、そんな想像をします。二人の弟子は十字架上でイエスが殺された後、エマオへの道を急いでいました。悲しみながらも、けれどもなんとかもう一度希望を見出したいと願い、今まで起こったことについて二人で熱心に話し合っていました。自分たちの過去、現在、未来をつなぐ希望の物語をもう一度紡ぎ出そうとしていました。そんな二人の横に気がつけばイエス・キリストが一緒に歩いていてくれたわけです。二人は最初、突然現れたその見知らぬ旅人がイエス・キリストであるとは気づくことができませんでした。けれどもある時気づきます。道中、自分たちが熱心に語りかけ、 出来事の自分たちに熱心に語りかけ、出来事の意味を教え、希望を教えてくれたこの人こそイエス・キリストだったのだ。そのような悟りに、気づきに至ります。私は想像をします。この時二人の弟子は、ただ黙々と悲しみに暮れてイエスの背中を見つめつつ歩いていたのではなく、心を熱くしながらイエスと肩を並べ歩いたのではないか。その道のりは辛いものではなく、気がつけばもうこんなに歩いていたんだというぐらいの、そんな楽しいものではなかったかなと想像をいたします。イエス・キリストと別れてから二人の弟子が言っていますね。聖書の中で、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。この言葉に励まされたいと願います。私たちもイエスの後に従って歩いていきたいと思います。私たちは一人ではないということを信じたいと思います。勇気を持って歩き続けることをやめないならば、でもし疲れて立ち止まったとしても、もう一度歩き出せばいいと思います。そのような営みを私たちが続けるときに、きっと気がつけば私たちのそばにはイエス・キリストが共に歩き語り合ってくださるのではないか。その時、私たちの心は熱くなり燃えるのではないかと信じています。一言祈りましょう。神様、私たちの悲しみ、喜び、私たちの痛み、願い、すべてのことをあなたがご存知であると信じ告白いたします。どうかあなたが私たちの前を、横、そして後ろを歩き、行くべき道を示してくださるという、その信仰に立って、ゆっくりとではあったとしても着実な歩みを私たちが続けることができますよう、私たちの信仰を増し加えてください。私たちは一人ではなく、孤独ではなく、信仰の友と、そして何よりもイエス・キリストと共に生き、共に歩いているという、その望みを持つことができますように。主イエス・キリストの名によって祈ります。